皆さんおはようございます。香港から無事に帰ってきました。本当に神様の臨在を感謝します。主は生きておられますね。アメンですか。主は本当に素晴らしい。ちょっとお待ちくださいね。もう少し賛美が続くのかなと思って今見てたら急にアブ先生って言われたので、こういう時に焦るとこれ全部映っちゃってますよね。じゃあ聖書を開きましょうか。開くんですけども、これあれどうやってするんだろう。香港からですね、まず帰ってきましたけれども、これが今回行った時の一つの写真なんです。3人の姉妹たちを連れて行きました。でその証はまたしたいと思いますけれども、一言で言えるのはですね、これは世界中に散っている、宣教師やこれから宣教する人、それを支えている人たちの、集まりだったわけです。ですから献身してるね、本当に主に献身して仕えている人たちの集まりでしたから、多分大きなインパクトをそれぞれが受けたと思います。皆さん、イエス様を信じてね、世界中にいろんな人がいますけれども、このようにこう強く献身して自分の国を捨てて世界に出ていっている人たちと出会うっていうのは、これはとても大きな恵みです。この中で多分火を受けてね、帰ってこられたと思います。3人証があるんですけれども、今日はちょっともうしません。ですから3人の証はですね、この3人のこれからの生き方の変化で見てください。アメンでしょうか。一番プレッシャーがあるな。はい、じゃあ御言葉を読んでお祈りしたいと思います。使徒行伝の第2章の1節から13節、聖書のない方は前を見ていただいたらと思います。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らに座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけにとらわれてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれ故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フルギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。お祈りをします。天のお父様、このように一同が会して礼拝できること、またビデオで今礼拝されている方も含めて、共にイエス様こそ救い主であると、私たちの主であることを宣言して賛美できることをまず感謝をいたします。そして私たちは自分が救われただけではなくて、家族や職場の人、学校の友達、本当にイエス様を知らないで暗闇の中にいる人たちがイエス様に出会うことを切に願っています。どうぞ私たちの人生生き方を通して彼らに伝道し宣教し続けることができるように助けてください。特にこの日本を祝福してくださって、 受けるだけの国ではなくて、世界中を祝福する国として日本の国民を大きく用いてくださることを切にお願いいたします。今から神様の御言葉を聞きます。このものを隠してくださり、神様の臨在の中で一人一人の心に直接語りかけてくださって、どうぞ主の弟子、小さなキリストとして大きく用いてください。栄光をあなたにお返しをします。イエス様の御名によって、アーメン。この聖書の箇所に、まあ、ペンテコステの日にですね、聖霊がドガーンと下って、そして新しい時代が始まった。私は教会に来た時に、まあ、若い時にこの時がいつも教会の誕生日ですよということを聞いてました。まあ、教会が始まったのはこのペンテコステの時ですよってね。でもこの後にですね、たくさんのユダヤ人がエルサレムに五旬節の祭りの時に集まってるということが書かれています。じゃあ具体的にどこから集まってきたかというとですね、地図を見てください。今の、言葉をこう地図にするとね、こういうところからエルサレムのこの五旬節の祭りにユダヤ人や改宗した人たちが集まっていたということなんですね。でこれを見ていきますとね、当時の世界ってこの程度なんですよ。まだ日本があるとか誰も知らない時代ですよね。ギリシャが治めていたこの地域にユダヤ人たちも散っていってたんですね。ですから言葉としてはギリシャ語を話していたんです。これ共通言語です。でもその地方地方に、アフリカはアフリカの言語があるし、アラビアにはアラビアの言語があって、でもユダヤ人ですから、神様の大切な祭り、杉越の祭りと、そしてこの五旬節とカリオの祭りにはですね、帰ってこなければならないっていう律法がありまして、祭りを、まあのために帰ってきていたわけですね。でそれがその時のお話なんです。でこれはパウロの宣教した時の地図を書いてますけれども、最後にパウロはローマに行きますけれども、当時の中心ですね。ですからパウロは先ほど集まっていた人たち、ローマが支配していたところを巡回していって、神の福音を伝えていったわけですね。ですからその当時はもう本当に世界なんです。本当にユダヤ、サマリア、さらには地の果てまでもこの福音を、神様の愛を伝えるために広がっていったわけですね。ちょっとこれね、絵を今さっきの CS で描いた分ですけども、消せるのかな、消せないのかな、消せますね、消せないか、書いた？じゃあ新しく書きましょう。これはね、エルサレムなんですよ。ここがダビデの町っていうところですね。これダビデの町、ダビデの町です。でここが神殿です。エルサレムの神殿があるところですね。で今回ブリッジ・フォー・ピースのですね、ニュースにですね、ここら近所にシロアムの池っていうのがあるんです。シロアムの池っていうのがね、で当時ですね、ヨセフスの、歴史家のヨセフスが当時ですね、この三大祭りには270万人ほどの人たちが帰っていたというんです。皆さん想像できますか？270万人。香川県の人口は？え？ 30 万？それ高松だろ？ちなちゃん社会学び直し、ピ。香川県は何人ですか？100万ぐらいね、100万ぐらいですよね。とてもちっちゃいですね。大阪と同じですけども、大阪ってすごいでしょ。大阪府だって1000万超えてるのかな。全然数が違いますよね。270万人もあのエルサレムに、まあ、いっぺんにではないと思います、トータルだと思いますけれども、そのぐらいの人たちが集まってたって想像してください。ものすごい栄えてたんですね。そのイエス様が通った道がですね、ここで、まあ、清めの水を浴びて神殿に参る道、効果も分かりませんし、効果も分かりませんけれども、これが発見されたんだというニュースが、ブリッジ・フォー・ピースに書いていたんですね。まあ、どちらにしてもですね、このところに墳門というのがあって、巡礼者の一つの道なんです。他の道もありますけれども、でここで有名なのがですね、エルサレムっていうのは標高800メートルぐらいなんです。でイスラエルっていうのは乾燥地ですから、水がないと生きていけないでしょ。水がどこにあるかっていうとね、ここなんですよ。ここにギホンの泉っていうね、泉を持ってるんです。もうね、 ボーンと湧いてくるんです。水がぐんぐん湧いてきてるんです。でこの泉を取られてしまうと敵に戦略されるので、ヒゼキヤ王様がね水路を作ったんですよ。これを、まあ、城壁を作ってですね、敵に分からないようにして、実は、俺たちにはですね生きた泉、泉ですから、イエス様がおっしゃったでしょ、カリオの祭りの最後の日に、私を信じる者はその腹から生ける水が川のように流れてくるって言ったのね。あれはまさしくこの泉なんですよ。でこれはですね、私たちのこの心の深いところから、この地中深いところからね、こんな砂漠のようなところ、水なんか川なんかないところからか、なぜか水が湧いてくるんです。このきれいな水を持ってたので、彼らはですね生活することができたんです。教会に来て賛美をしているときに、私たちね、なぜね教会に来るかっていうとですね、私たちの心、私たちにも泉があるんですよ。心に汚れた水がある、汚い水があったら人生どうですか。見るもの全部汚れて見えてしまいます。人も愛せるなんて無理です。でもその心からですね、心が変わるとですね、今は感謝します、賛美します、イエス様ハレルヤっていうのはね、明らかに神様の泉があなたの心から湧いてきてるからなんですよ。でもなぜ汚い心、濁った水しか、その中でしかね、この世の中でしか生きてこれなかった私たちが、なぜ清い水が飲めるかっていうと、それは十字架なんです。出エジプト記の中に、民がですね、あのエジプトから来た時に水がない、ああ水があったと思ったら、ラマ、苦い水だったんですね。でもその時に神様はモーセに木を投げ込みなさい、で神、モーセは神様に従います。木を投げ込んだらその水は甘くなったってあります。これは十字架を表しています。イエス・キリストこそ救い主であり、イエス・キリストの十字架を自分の罪のためだったと信じて、その心の深いところに信じるならば、私たちの苦いため水、苦い魂というものが今も清くなるんです。それどころか、イエス様の約束の通りに、この喜びの泉が湧いてくるから賛美し、喜ぶんですね。これは湧いてくるんです。人生の中で魂が乾かなくなるんです。でこのイスラエルというのはそのことを表しています。これを、ね、地図にするとね、これ現地で、あ間違った、これですね、皆さんね、これね、ここにギホンの泉ってあるんです。ここに、ここで、こっからですね、ヒゼキヤはこのシロアムの池ね、イエス様が盲人を癒した、ここまで掘ったんですよ。今みたいに機械があるわけじゃないのに、どうやって、このぐらい狭いんです。で今回ね、私たちね、ここ入ったんですよ。歩きました。ボーンボーンと水が流れてるんで、綺麗な水がね、ですぐに出るんだろうと思ったら30分歩きましたからね。もうこんなところで地震が来たらどうなるんだろうとか思いましたけれども、よくぞ掘ったなって。でこんな地中深いところにこの泉が見つかっちゃダメだっていうことで、これを隠したんです。そして外に水を流せばですね、見つかっちゃいますので、見つからないように中に掘っていったんです。これって人間の構造に似てません？私たちもですね、心を守りなさいって、心の深いところを守りなさいって聖書にあるようにですね、私たちはこれこそイエス様なんです。イエス様っていうのはヘブル語でね、イエシュアっていうの、イエシュアっていうのは根源っていう意味があるんです。すべての根源です。私たちの心の深いところ、私たちが聖書の中から根源である、命の根源であるイエス様を見出すならば、イエス様を信じるならば、あなたの根源である、あなたの人生の本当に深いところから、魂から、霊から、きれいな水が、清い水が、生かす水が、喜びの水が、溢れてくるんです。この水を絶対に悪魔や敵に渡してはダメなんです。これを命がけで守りなさい。これが聖書のメッセージなんです。イスラエルの民はこれを隠してね、大工事をしたんです。ですからね、こんな砂漠のようなところでね、シロアムの池にはもうすごいプールがあってね、世界中から集まってきたユダヤ人はここで水浴びをして神殿を参っていったんですね。その道が見つかったんです。270万人の人たちがお祝いしてたんですよ。さぞかしね、いろんなもので賑わってたと思いますね。でも水がある、命の水がある、これが人が住めたからなんです。 五旬節、なぜ五旬節に聖霊が降ったか、これが知る必要があるんです。なぜ五旬節に聖霊が注がれたのか、五旬節じゃなくてもいいじゃない、なぜ五旬節なのか、この意味を今日皆さん知るべきです。これが本当に大切な、私たちの信仰にとってですね、とても大切なことを意味しています。五旬節っていうのは七週の祭りシャブオットともヘブル語で言うんですね。すなわちシナイ山で律法がモーセに授けられたことをユダヤ人が祝う祭りの時なんです。出エジプト記のですね19章に書かれています。モーセがシナイ山に登った時に、あの火の中から神様がモーセに律法を与え、そして十戒を石の板でね、神様の言葉が書かれて、それを授けられる、これをお祝いする、それが七週の祭りなんです。でちょうど杉越の祭り、これはイエス様が十字架にかかった時と同じですけれども、杉越の祭りからちょうど50日目、ですからまあギリシャ語でペンテコステ五旬節と呼んでるんですね。皆さんに聞きます。旧約聖書の中のユダヤ人が守らなければならない三大祭り覚えてますか？いや先生、新約の時代だからあんまり関係ないんじゃないですか。いやいやいやいや、これはとても大切なんです。一番目は水越の祭りですね、ペサハと言います。まあ、ちょっとまあ興味のない方もいるかもしれませんけども、ヘブル語でペサハ、言ってみましょう。3、はい、ペサハ、僕なんか何回聞いても覚えられませんね。ペサハなんです。で今日五旬節っていうのが、ショボット、隣の人に言いましょう。ショボット、あんたしょぼいねとか言ったらダメですよ。ショボット。で次に大切なのが、まあ、新年ですね。新年を迎えるスコット、カリオの祭り、スコット、アメン。これが三大祭りっていうんです。私もですね、もうクリスチャンって別に大切じゃないんじゃないって思ってました。これは二階会議でですね、まあ、要するにカトリック教会ができた時にヘブル的なものを全部切ってしまったんです。でも大切じゃないどころか、実はこれがもちゃくちゃ大切なんですね。これが分かってくると、本当に私たちのこの命がね、まさしく義本の泉ではありませんけれども、湧いてくるようになります。このシャブオットの時になぜ聖霊が下ったのかっていうことなんですよ。実は今日皆さんに覚えてほしいのは、神様は契約の神様、約束を守る方なんです。サー君に聞きます。サー君がもし結婚するとします。もしですよ、します。今いないけどね。もし相手の女の子は嘘ばっかしつっ子だったらどう？とても可愛い子、綺麗な子、もう美人、サー君大好きって言ってきます。ですごく優しくします。でもね、嘘をつくの、約束を守らない子だったらどうですか？結婚したいと思う？いや可愛いのよ、優しいのよ。でも信じられないですよね、皆さんね。人間関係でも嘘をつく人とは信じられないじゃないですか。でも神様はなんと私たちに対してですよ、罪人である私たちに対して聖書という書面を残してですね、たくさんの約束をされてるんです。もし神様が一つでも約束を破るんだったら、神ではなくなるんです。偽り者です。偽りの存在です。でも神様は、ね、3万近くの約束があると言われてますけれども、これを一つも破ったことがないし、これからも破らない方なんです。律法が与えられたということは、イスラエルの民に対して神様が約束をしたっていうんです。お前たちは特別に私の選んだ聖なる民だよ。あなたたちがもし私の戒めを守るならば、宝の民とするよ。そして私の心だ、私はこのことを願ってるんだということで、律法、神様の心である十戒を授けられたんです。イエス様はですね、マタイによる福音書の5章の中でね、私は律法や預言者を廃止するために来たのではないと言っています。 むしろ成就するために来たのであると。律法の中の一点一角も廃れることはない、また守らなくていいよなんて教えちゃうと、その人は天国においてもそのように小さなものと言われるよって、それを守るように教えるものは天国で偉大なものと言われるよと言ったんです。旧約聖書の約束は今も生きています。アメンですか。これを成就するために来たんです。神様は約束を与えてくださった、私たちに素晴らしい約束を与えてくださった、これを忘れないようにお祭りをしようというのが実は五旬節なんです。一箇所御言葉を読みましょう。第二コリントの 3-6、 今回祈っている時にこの御言葉が与えられました。一緒に読みましょう。3、はい。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。私はこの言葉は昔から好きだったんですね。文字は立法っていうのは、立法主義っていうのは人を殺していきますけれども、霊は神様の霊に満たされ、神様の霊から来るものは確かに人を自分を生かしていくんですね。だからもう立法主義は終わったんだ、立法は終わったんだ、旧約聖書は古いんだっていう考え方に陥っていた自分があることを思います。でも実はそうじゃない、立法もとても霊的なものなんです。ただ立法を間違って解釈して取ったからおかしくなっただけなんですね。立法は人を実は生かすものなんです。霊があって初めてね。ですからここでパウロは新しい契約、神様があのペンテコステっていうのは新しい約束、皆さん思い出しますか。イエス様嘘つきですか。違うでしょ。イエス様ずっと約束してませんでしたか。やがて父の約束を受けるよって、だからエルサレムで待っていなさいって、上から聖霊が下るよ、聖霊のバプテスマが来るよ、今は水でバプテスマを授けてるけども、やがて火のバプテスマを受けるようになるよって、ずっと聖書の中でイエス様は約束してるんです。イエス様は約束を守る方です。イエス様は絶対に あれね、ちょっと口が滑って言った言葉ってことはありません。必ず約束を守ります。聖霊を異邦人もユダヤ人も受ける、私たちが聖霊を受けて変えられるっていうことが神様の約束だったんです。これね、なぜ五旬節なのかってことを理解してほしいんです。でそれはね、神様の約束は保護されないからなんですよ。出エジプト記の19章、そして32章にですね、そのことが書かれています。19章から32節ね、シナイ山で律法がモーセに授けられた時にですね、神様から律法を聞きます。降りていきます。モーセが降りていきなさい。最初に皆さん10回の最初は何て言葉ですか。10回の最初の言葉何て言葉ですか。一番大切な戒め何ですか。よし、アメン。私の他に神があってはならない。これがもう最も大切な、私だけが主なんだ、神なんだ。で降りていくとですね、なんと民がねお祭りをしてるんですよ。それも楽しそうにね、もう酔ってもう本当に戯れてしてるんですね。神様はこんなに喜んで礼拝してるのかなと思ったら、いえいえ違いますよって、あれはね金の格子を立てて、そしてエジプトから導いたのはこの神だ。山に40日間登ってたモーセがどうなったかわからないので、私たちを導いた神を作ってくれって言って、あのアロンが作ったものなんです。でそれでお祭りをして、この子牛が俺たちを導いたんだ、さあ飲みや騒ぎやって、楽しいな、偶像礼拝って楽しいな、世のものって楽しいなとしてる時に、モーセはですねそれが分かった時に、何をと思ってね、第一神様から最初に与えられたのは私の他に神を作ってはならないということを、もういきなりね、いきなり破ってるんですよ。いきなり皆さん、あの後悔を分けるとかね、もういっぱい奇跡を神様が見せてるのにもかかわらず、金の格子が自分たちを救ったんだってお祝いしてるんですよ。考えられますか。 でもこれはね、人間の本質を示してるんで、私たちもそうなんです。吉祥も朝起きた時にこう見て、犬でも3日間恩を、何か餌を食べさせてね、飢えた犬に餌を食べさせれば絶対に主人を死ぬまで噛みつくことはないと言われてるんです。でも人間だけだって、人間はその人を愛してよくしたとしてもですね、パッと心を変えてね、主人を噛みつくようなことがあるって、まあ、誰か有名な人が言ったんです。こんだけよくしてエジプトからね、あんだけ奇跡をしたのに、3日も経たないうちにもうこれが神様だと言ってるんです。だからモーセはその石の板をバーンと割ってですね、もう本当にもう濃いんです、もう今から主につく者は集まれって、そしてこの偶像礼拝してる者を殺すって。するとレビ人が立ったんですよ。レビ人が全員集まってきて、そして自分の親族も家族であろうと神以外の者を礼拝する者を殺していったんです。その主が喜んでお前たちを祭司にするって認めたんです。その日なんと3000人が殺されたんです。要約するとこうですね、金の格子を偶像、その日ですよ、そして酔って戯れた3000人が死ぬ。今度はですね、ペンテコステの日、ちょうど同じ五旬節なんですよ。何が行われたかっていうと、聖霊が注がれて、神様が新しい契約、古い契約ではなくて新しい契約を結ばれた日に、聖霊が注がれた時、何が起こったかっていうとですね、ドカーンと聖霊が、約束のイエス様が約束していた父から来る聖霊がみんなに与えられて、みんなはもう本当にいろんな言葉で、もう神様を褒めて叩いていたんです。もう世界中から集まってきてますからね。このアフリカ語で、ペルシャ語で、このギリシャ語で、ローマ語で、ロシアの言葉で、なんとよく聞くとですね、自分たちの分かる言葉で、神様素晴らしい、ハレルヤ、あなたは偉大なる方です、あなたは救い主です、イエスこそ主です、なんて言ってるんですよ。はっきり分かるんですよ。びっくりしたんです。言ってる人たちも分からなかった、びっくりしたんです。でもあまりにもすごいことが起きたので、他の人たちはね、こう解釈したんです。彼らはね、朝から新しいブドウ酒で酔っ払ってるんだっていう解釈をしたんです。でその時ペテロが立ち上がって、いやいや違う、これはヨエルの予言のことが成就したんですって、神は聖霊を下して一人一人が聖霊に満たされているんですって、そして皆さんこの世の中から悔い改めてイエス様こそ、イエシュアこそ救い主です、信じますか、信じますって言って3000人が救われたんです。話似てません、話似てません。古い契約ではですね、戯れて踊って3000人が死んだんです。でも新しい契約ではですね、もう同じように酔っ払ってるように思えたんですけれども、なんと3000人が新しい命に生まれ変わったんです。別人に変わったんです。本当にイエスやこそメシアであるということを認めたんです。そして世界中に散っていったんです。そして今もその働きが起こってるんです。神様の御言葉は一貫してるってことなんですよ。全然バラバラで、気まぐれに時を決め、気まぐれに約束なんかしてないということなんです。神様は一人の方で、約束はいっぱいありますけども一貫してるんです。神様は本当に真実なお方なんです。そう考えると、私たちの心や人生がいかにね、自分中心で、自分の心中心でね、不安定であるかが分かります。でも神は約束を守る真実な方なんです。皆さん、聖霊を受けましたか？聖霊に満たされてますか？これは約束です。ですから約束は受けないとですね、プレゼントをあげるよって言っても取りに行かなかったらもらえないでしょ。これは受けないといけないんです。で、実はね、聖書の中で神様は火でよく表されるんですけれども、神様が人と契約を結ぶとき、約束を語るとき、大体火で現れるんです。あのシナイ山ではね、燃える火のように主が下ってきてね、そこで約束をしました。ペンテコステの日は炎のような舌が現れて、聖霊が本当に火のような形として現れてきた。御言葉としてはですね、ヘブル書12章の29節にはっきり、私たちの神は 焼き尽くす火ですと書いています。他にも申命記 4-24、 イザヤ書 4-4、 神様は火として例えられ、水としても例えられますけれども、火として例えられます。焼き尽くす火っていうのはですね、ヘブル語では食べるっていう言葉と火という言葉が結びついたのが焼き尽くすっていうんですよ。ですから神様の火っていうのはある面、まあ、偶像を焼き尽くしていく、また私たちの心にあるですね、頑固な心、汚れた心、えげつない心、汚い心、要するに自分の中でどうしようもない、俺は変わらない、自分なんて変わらないっていうものをも焼き尽くし清める力を持ってるんです。神様はですね、約束するっていうのは、あ、約束したけど忘れちゃった、ごめんなさいっていう方じゃないんです。契約っていうのはまさしく命をかけるってことなんですね。約束を破ったら命を取ってもいいよ。ですから契約の血が流されたわけですね、いつもね。で、同じようにあなたも約束を守らないんであるならば、私は食い尽くす神ですよ。これ脅してるわけじゃないんです。本当にそのぐらい私は真実なものだから信頼しなさいっていう意味なんですね。逆に言うと、神様が火であるからこそ私たちは変えられて清められていくんですね。まあ、聖書のイエス様の素晴らしいところはですね、どんな罪人もですね、小さなキリストに変えられるっていうところなんですよ。人が変わる、人が変わるっていうのはどういうことかっていうと、顔形ではなくて、この心に持ってる、腹の底に持ってる一物が変わるっていうことなんですね。そのことをエレミアはこう表現しました。エレミア書 23-29、 これね、覚えやすいですよ。23っていうのは罪って読めるでしょ、29っていうのは肉でしょ。エレミアの罪と肉って覚えてください。罪と肉の処分の仕方、エレミア23-29。ちょっと隣の人に発見したね、ねえ、ちょっとこれ覚えやすいでしょ。私たちのもうどうしようもない罪とこの肉の性質に勝利する秘訣がエレミア書23-29に書いてるよ。ちょっと隣の人に、ねえねえ、あんたって、エレミア書の23-29よ。これちょっと読んでみましょうか。一緒に読みましょうか。3、はい。このように私の言葉は火に似ていないか、岩を打ち砕く土のようではないかと主は言われる。神様の御言葉、生ける主の御言葉が人間の心に本当に入るならば、植えられるならば、岩のような、岩地のような、どうしようもない、変わりそうにないものでも、土で、金の土で打ち砕くように、木っ端みじんに打ち砕かれていく力を持ってるんだっていうんですね。食い尽くしてしまうんだ、悪いものを食い尽くす力を持ってるんだ。どんな 敵の力であっても、どんな呪いであったとしても、どんな不幸なことがあったとしても、神様は祝福に変えることができるんだ。どんな病の力も神様は打ち砕くことができるんだ。神の言葉ってそんなものなんだっていうことを示してる。皆さん信じますか？信じますか？アメン。今回ね、もう香港に行ってね、すごいことが起きたんですよ。それはね、行く直前にですね、浜崎先生から電話があってね、先生、まあ、先生よく中国とか選挙に行くけどもね、香港に行くんだったら近くにね、まあ、ちょっと名前出せないので S 宣教師っていう方がいてね、とてもいい方ですって。でその先生の話を何回か聞いたことがあります、まあ、地下教会でね、伝道しながら浜崎先生も一緒に逃げた話とかね、すごくいい先生ですよ、 会えたらいいですねって僕連絡したんです。したら、じゃあ来ますって来てくださったんですよ。ちょっとね、顔をはっきり見せられないので、あのちょっとモザイクをかけて、ね、若い方かなと思ったら65歳でした。一個だけ聞いてたんです、元暴走族っていうね、元暴走族、京都で暴走、もう暴れ回ってた人っていうね。でもお話をしながらもこうそういう感じはしませんでした。でもですね、証を聞きながらですね、だんだんその口調がですね、戻ってくるんですね。口調だけですよ、でも心とかもそれも全然違います。で、彼の話を聞きながら私は本当に心が燃やされただけではなくて、神を恐れました。神様ってすごいって、 その証をね、今からしますけれども、聞いた、これは許可を得ています。聞いた証を証をするのは若干違うかもしれません。でも、まあ、大体こういう感じの証なんですね。で、彼はですね、もうずっともう勉強なんかしないで、もう暴れ回ってね、もう悪いことはもう全部やってきた男だそうです。で、なぜそうなったかっていう理由もしました。理由も話してくれました。で、自分の父親っていうのは働かない人、遊び人だったそうです。そして家はむちゃくちゃ貧乏、そらそうでしょ、働かないんだから。そして家族のね、前でね、もうそんな父親はいつもおふくろを殴ったりね、するような家庭で育ったって言ってました。ですから、ちっちゃい時からの自分の希望は、この父親をぶっ殺すことだけ。こんなやつ人間じゃないって。こいつを殺すっていうね。これが自分のもう生きがいだったって。ですから、当然勉強なんかしませんよ。もう当然暴れ回りますよ。で、その中で、まあ、高校だけは行ったらいいのかなということで、まあ、京都のある高校に行ったそうです。でもその高校は名前さえ書ければ通ると、今まで落ちた人を一人も知らない高校だそうです。だから俺は高校出てないと、まあ、顔だけ出して卒業できたような高校なんですよね。でもまあ親戚の人が心配してね、じゃあお前親戚のお茶屋さんに働けっていうことで、まあ、お茶屋に働いたそうです、大阪のね。でそこで考えていたことは、いつもお金をちょろまかすことですよ。ですからまあグラムを減らしたり、いろんな方法でね、知りもしないのにこのお茶おいしいですよとか買わしてね、でちょろまかしてお金を持ってはパチンコ屋に行ったり、まあ飲み会をしてね、もう遊んで、もうそんなことしか考えなかったって。でもそれが当たり前だと。でもそんな心の彼がですね、ちょっとここから話が違うかもしれないけど、近くにこんにゃく屋さんがあったね。これ前後しますけども、そのこんにゃく屋さんに勤めることになったのかな、ちょっと分かんないですけどね、だったかね、前にこんにゃく、こんにゃく屋のおばちゃんがね、まあちょっとそこはまたちょっと先生来てって言ってるので、来た時聞いてください。で、まあ、こんにゃく屋さんに勤めれば若い子は来るのかなって、女の子目当てでね。でも全然女の子なんか来なかったと。おばちゃんしか来ない、辛そうですよね、こんにゃく屋さんですからね。で、その実はそのこんにゃく屋のおばちゃんがクリスチャンだったんですよ。でそのおばちゃんがなぜかこんな 俺みたいなものによくするって言うんですよ。そしてある時にね、聖書と塩刈峠の本をプレゼントされたそうです。でまあおばちゃんの手前、本なんか読まないから、でもまあ一応読んでるふりをして塩刈峠を見てる時に、そこでね、塩刈峠の中の御言葉が今さっきのエレミア書のようにね、彼に入るんです。3つあってね、まあもし色情を持って女を見る者はすでに勧誘した者と一緒であるということと、あと2個何て言ったっけ、なんか御言葉がねすごく刺さってくるんですよね。でそのおばちゃんを観察してるとね、普通こんにゃくがポッと落ちたらさ、パッと洗ってまたするじゃないですか、売ったりとかね、絶対しない。人が見てようが見ていまいが、ポンと落ちた分はそれをちゃんと破棄して、そして自分のポケットからその代金をちゃんと入れるっていうね、そういうのを見ながら彼はこう思ったそうです。変わった人やな、おかしいな、なんであんなことするん、損せんで、そんなパパッと洗ってすれば誰もわからんのにって思ってたというんですよ。でその彼がですね、その御言葉にもう捉えられてしまってね、本当にこういう生き方できるんかいな、ほんまかいなって、こんな友のために命を捨てるなんてできるんかいな、でもこんな人間になりたいっていう思いが来るんですよね。でそのおばちゃんがなんかに相談するんですよ。俺もなれるかって言ったらね、もし難しいことを言われたら俺なんか学歴がないし分かんないと。でもおばちゃんが言ったのとてもシンプルでね、できるよって、イエス様を信じさえすればいいって、本当にイエス様を受け入れて信じたら変わるよって言ったって言うんですね。で彼はそれを信じて受け入れるんです。その時にもうね、今まで感じたことのない喜びが腹からもう湧いてきてね、もう見るもの聞くものがもう全部変わって見えたって言うんですよ。いや自分は頭良くなったんじゃないかなって思ったって言うんですよ。でね、ちょうどその後に店をしてますからね、お茶に灰がピッと止まったそうなんです。でパッと払ったら灰が飛んでいくでしょ。でお客さんが来て、そのお茶くださいって。 で以前だったら、はいどうぞとか言ってね、ちょっとちょろまかして少し値段を高く言って売ってたのが、その日からね、嘘がつけなくなったんですよ。それでね、おばちゃんこれね、今灰がちょっと止まってパッと追い払ったけども、もしこれでよかったらもう半額にしとくって、でも灰がちょっと止まったからなって言ったらね、そのおばちゃんがびっくりしてね、いやー今までこんな正直に言う人見たことないわーって、いやーあんたすごいなーとか言ってね、だから自分がびっくりしちゃってるんですよ。嘘がつけなくなったって、もうまさしくここが変わったわけです。神様に言ってここが変わったわけです。で当時タバコは3箱超ヘビースモーカーだから10分も置かないうちにタバコを吸ってたんですね。である集会に行った時に、本当に教会に行った時に、なん教会ってなんて目の綺麗な人たちが来てるんだ。で教会のメッセージは分からなかったけれども、その時からですね、タバコをやめたいって祈ったんでしょうね、全く吸いたいと思わなくなった。その日ピタッとタバコがやんだっていうんです。でそういう話をしているときに、それはあなたはね、聖書にある使徒行伝2章にある聖霊のバプテスマを受けたんだねって説明したもらったっていうんですね。でそこからですよ、じゃあなぜ彼が中国の宣教師になったかなんですよ。で彼はね、そこから献身をして洗礼を受けて訓練を受けていくんですね。で熊本に行って、でその熊本の先生がある韓国の集会に行ったときにね、北朝鮮の脱北とかその中国の現状を示してですね、この証しをしてくれた時に、あ自分もそこに召されてると感じたっていうんです。でそのことを先生に話すと、じゃあ台湾に行って訓練を受けましょうっていうことで台湾に行ったっていうんですね。でね、彼僕は頭が悪い、勉強してないから、でもね1年後には台湾語でメッセージできるようになったっていうんですよ。聞きたいと思いません？なぜできるようになったか。彼はね、自分が変えられて、今までねバイクに乗ること、恐喝すること、いろんな遊び、もう一切楽しいと思わなくなったというんです。何が楽しくなったかというとね、聖書なんですよ。神の御言葉がもう楽しくて楽しくて、もう聖書ばっかり読むようになったというんです。で、台湾に行っても台湾の聖書で言葉を覚えたというんです。人との話はなかなかできなかったけども、メッセージはできるというんです。台湾語で、すごいと思いません？でそれからね、進学校を出てまた中国に行くんですけれども、進学校4年間でね、最終的にね首席で卒業したって言うんです。で周りのね、いろんな進学校を出た人が、大学院とかで、ね、日本からもいっぱい来てたそうです。で S さん、あんた東大か京大出てるだろうって、いやいや俺中学しか出てない、そしてもう本当に俺バカなんやって、じゃあなんでできるんや。で彼はね、言葉もそうですけどもね、聖書通りに、ダニエル書にアデラク、メシャク、アベネドコってあるじゃないですか。ヘブルからね捕囚になったダニエルたちが、その異教の王様からね認められて訓練を受けるんですけれども、美味しい食べ物や酒やそういうものは一切飲まなかったんですね。で飲まないでも野菜と水だけで健康であるかを試したんです。そしたらなんと聖書は10倍賢かったって書いてるんですね。でその御言葉とヤコブ書に、知恵のないものは惜しまず与える神に求めなさい、で神様にこういうの、神様ご存知のように俺は本当に勉強してきてないと、でも 神様の愛を伝えたいと、宣教師に召されたと、知恵をくださいって、神様力をくださいって祈った時に神様が与えてくださった。だから先生って聖霊の力なんですって、本当に自分の力じゃないんです、神様は与えてくださったんですって。でそれから中国に行っても同じなんです。神様だけに頼って神様が与えてくださるんです。ですから栄光は自分ではない、神様なんですって。で今ね、大切な証を言おうと思ってここで浮かんだけども、なんか話しながら忘れてしまったんですけれども、本当にシンプルなね、こう見てわかるでしょ。で今もお口に入っていってですね、聖霊様に聞きながらしています。私はその証を聞きながらね、本当に思ったんです、神様生きてるって。皆さん、アメンですか？で実は単純なんだって、 たくさん学べば証ができて人に宣教できるんじゃないんですね。単純に神様の言うことに従っていくならば誰でも聖霊の力によって知恵が与えられ証することができるんです。まあ、今回ですね、まあ、本当に心が燃やされて、ちょっと今ね、一番言いたいことが今消えちゃって、向こうでは言えたんです。なぜか聖霊が今消えてるので、これが今モヤモヤしてるんですけれども、また後で思い出したら語りますけれども、聖霊に満たされるって何なのか、これはある本から取った言葉をちょっと書きますけれども、真の御霊のバプテスマ、聖霊充満とはということが書かれていました。まずこの私たちが真理に完全に支配されるようになることを意味します。ですからね、みんな肉が強いじゃないですか。皆さんタバコをね、1日3箱吸った人がやめれますか。人の嘘をついて嘘をつくことが快感だと、そうですよ、思い出しました。彼はね、嘘をつくことが快感でね、それが嘘をつけなくなったんです。で、彼はね、心が変えられたので、今もね、人を見たらすぐ分かるそうです、どんな心を持ってるか。で、ずっと私の話をしながらずっと私の目を見てね、アブさんは真面目な人でしょって言われてね、もう僕自身が悪いことをしたとかいうのも、彼から比べたらもう子供の遊びみたいなもんでね、本当に見透かされました。でも人の心が見えて裁くという意味ではないんです。こう思うそうです。本当にその人が神様を知らないで暗闇の中にいる心であるならばね、この人にイエス様を伝えないかんと思うそうなんですよ。この人もイエス様に出会えば、イエス様を心にちゃんと信じれば変わるって、これが宣教の情熱なんです。自分を変えたのは難しい神学でも何でもない、単純にイエス様の火のような御言葉を受け入れて変わったので、この人にも伝えないかん、あの人にも伝えないかん、その情熱で動いてるんだっていうんです。本当に心の底が変えられたんですね。そこから御霊の権威と力が現れる。真の権威と力はまさに神の御言葉を完全に聞いて行う能力だ。私たちは聖書をよく勉強しますけれども、勉強することと従っていくってことは全然違います。勉強は簡単です。こもってすればいいので、知識は満足をします。でも従うっていうのは、実際に自分を捨て自分の十字架を追って出ていくことですから、簡単なことではありません。でも従えば命が来ます。神を体験します。聖霊に満たされます。力が来ます。本当にこんな人生でよかったな、神様良い方だなっていうことが証しされます。その従う力を神はペンテコステの日に新しい契約として、文字は人を殺すけれども霊は人を生かすんだ、この聖霊を惜しみなくあなた方に息子にも娘にも老人にも求める者に与えるんだっていうのが神様の約束であり、その成就だったんです。ですから聖霊をもらわない限りはですね、御言葉を行うことはできないんです。御言葉を行う、聖霊を受ける一番大切なポイントはですね、パウロが言っているように、私はできないということを認めることですね。自分の力で良い人間にも神様に従うこともできない。私は自分を変えることができない。私は家族を変えることができない。神様助けてくださいって、この謙遜なへりくだり認めることがなければ、約束の聖霊を受けることはできないんです。ですから弟子たちはですね、約束を待ち望んでみんなで祈ってたっていうのは、祈る以外になかったからなんです。神様ってどうしたらいいんですかって、神様ってどうしたらいいんですかって、主よ、私にはできないんです、肉の力ではできないんです、神様力がないんです。神様は嘘をつかない方です。約束を守る方です。ですからね、この聖霊の力は今も注がれるんですよ。どうですか皆さん、自分の肉の思いが強くないですか。今も結局はやりたいことをやり、やりたくないことをやってないっていう生き方じゃないですか。結局肉が強いが家に家族や家庭で問題があるんじゃないんですか。肉に従っていきますか。肉の支払う報酬は死ですよ。神を恐れますか。神を愛しますか。 神様に本当に自分は聖霊の力がないと何もできないものですって求めますか。宣教に行くと分かりますけどもね、肉は時々嫌だなと思いますけども、やっぱり神様に頼るので聖霊に満たされるんですね。大宣教命令は神の心です。もし皆さんがもし出ていかない、チャレンジしなくなった時に魂はすぐに死にます。すぐに死んじゃしまいます。でも神様に従う時に聖霊は助け主ですから助けます。共にいることがよく分かります。霊が燃えてきます。命の水があふれてきます。ハレルヤって心から礼拝したくなります。これ命の法則です。神のことはですね、ローマ書8章の14節これ読みましょう。一緒に3、はい。神の霊によって導かれる者は皆神の子供なのです。これね、だんだんですね、大人のクリスチャンになるっていうことは完全に御霊のままになっていく人生なんですね。でも救われたすぐはですね、やっぱり御霊の思いと肉の思いが戦いますね。神様ごめんなさい、また自分の思いに従ってしまいました。自分がやりたいからやる、やりたくないからやらない、まあ、そんな人生を最初は過ごしますね。でも悔い改めてまた従っていくときにですね、年とともにしたいからするんではない、御霊が導くから従っていくっていう、とても逆に自由な人生と本当に真理の自由の中に入れられていきます。これが成長だと思います。御霊のままに、皆さんもその成長の途上にあります。でも今日一つ覚えてください。神様は私たちと約束をされる方なんです。真実にね、その時に主は日としてくださいます。だからね、皆さんね、自分の弱さや足りなさを隠すんではなくて認めてください。本当に神様の助けが私は必要なんですって、その時に日が約束を守ることは絶対下すんです。自分でびっくりしますよ。自分の思いが変わるんですから、本当に見るもの聞くものが変わるんですから、心からハレルヤってね、心から湧いてくるんですから、主は生きてるんです。これがペンテコステなんですね。アメン。お祈りしましょう。それぞれ応答してお祈りの時を持ちましょう。天の父様、ありがとうございます。今日も一緒に礼拝し、またフィンランドの群れ、アメリカの群れ、日本に来ているそれぞれの群れも含めてですけども、一緒に礼拝できたことを感謝します。主よ、あなたの力、助けがなければ何もできませんけれども、助けがあるならば何でもできます。主が働いてくださっています。あなたを賛美していきます。もっと褒めたたいていきます。どうぞ私たちの礼拝を導き助けてください。イエス様の皆によって、アメン。